ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ、今日のゲストは大勢ですね。4人来てくださっています。小瀬戸小学校の、瀬戸市立小瀬戸小学校の先生方です。じゃあ、自己紹介をしていただきましょう。
はい。はい、小瀬戸小学校で教務主任を務めさせていただいています。波佐間ひろみです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
小瀬戸小学校の6年担任の木下優也と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
小瀬戸小学校の2年担任、伊藤雄一郎と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、小瀬戸小学校桜組担任、生田絵里沙と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。なんだかこうフレッシュな。
フレッシュです。
はい。実は、小瀬戸小学校の皆さんに来ていただいたんですが、お話をじっくり伺う前に、まずは先日、実は小学校にお邪魔しましたので、はい、その様子を聞いていただきましょう。それでは、聞いてください。小瀬戸小学校にお邪魔しています。小瀬戸小学校はその名が示す通り、瀬戸の焼き物の起源の地を校区とし、市内でも瀬戸を学校名に持つ唯一の学校です。それでは早速、魚住校長先生に少しお話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、今日は小瀬戸小学校にようこそ来てくれました。小瀬戸小学校は昭和15年1940年に開校し、今年度80周年になります。全校児童92人のみんなが仲良しの家族みたいな学校です。そんないい学校なんですが、来年度小瀬戸小学校は近隣の7小中学校とともに並校し、その7校が統合し、小中一貫校の虹の丘学園に生まれ変わります。
はい、そうなんです。いよいよ新しい学校ができるということなんですが、この小瀬戸小学校とってもいい学校ということで、みんな仲良しなんですよね。自慢もいくつかあると思いますが、教えていただいていいですか。
はい、小瀬戸小学校の自慢はいっぱいあるんですが、一つ挙げるとすれば、やはりそれは総合的な学習の時間を使って2001年平成13年度から継続して行っている環境教育の川の調査隊活動です。この活動はメダカ池を小瀬戸小学校に作ろうと計画した時から始まります。そのため小瀬戸小学校には実はメダカの学校という愛称もあるんです。
そうなんですね。私も今日こちらにお邪魔して、東門の脇にメダカ池ありますよね。このことですよね。
はい、そうです、
はい、こちら、できたのは2001年ですか、なんですが、計画には壮大ななんかドラマがあったようで。
そうなんです。当時の教頭先生をはじめいろんな先生に聞くと、もうプロジェクト X になるんじゃないかっていうぐらいな壮大なドラマがあったそうなんです、
はい、しかもそれ実際に児童通ってらっしゃった生徒さんがメダカが死んじゃったことで、それが発端だったんですよね。
そうなんですね。その子どもの思いですね。メダカがきちんと住める池を小瀬戸小学校に作ってほしいという、そういう願いから始まったそうです、
はい、でもね、そんな簡単に学校に池を作るわけにはいかなかったと思うんですが、でもやっぱりいろんなそこにドラマがあって、また地域の方を含め協力があって完成して今に至るということですね。
そうです、その通りです。
そういう意味ではすごくこう地域のつながりも感じることができる素敵な学校ですね。
はい、もう地域に支えられた小瀬戸小学校です。
はい、そして、今年度いよいよ小瀬戸小学校ラストイヤーに突入しております。何か行事があるということで。
はい、 いいことを聞いていただけました。来月10月12日土曜日に同窓生の方やその当時お勤めいただいた先生方、また地域の皆様をお招きし、閉校記念行事としてコセト小を語る会を開催します、はい、その時子どもたちはメダカの学校閉校式と題して、約20年継続して行ってまいりました川の水質調査活動の発表会を行います。コセトっ子全員参加の劇なんです。今体育館でその練習をしていますので、ぜひ見に来てください。
はい、私今からちょっと劇見させていただいてもいいんですか。
はい、ぜひお願いします。
はい、そして、まあ、あの当日ですが、まあ、地域の方もそうですけど、こう卒業したとか、そういう方たちも来ることできるんですか。
はい、そういった方たちにできるだけたくさんの方に来ていただきたいので、この放送を聞いていらしたら、ぜひ同じ仲間に声をかけていただけるととっても嬉しく思います。
はい、ぜひ卒業生の皆さん、また、コセト小学校に関わった皆さん、ね、10月12日土曜日ということですので、ぜひお越しください。じゃあそれでは早速体育館に行ってみましょうか。
はい、お願いいたします。
さあそれではここで子どもたちにインタビューをしてみたいと思います。じゃあ1年生からいこうかな。劇の役は何ですか。
メダカ役です。
メダカ役ですか。うまくできるかな。どう、頑張りますか。うんとうなずいてくれましたさあそして2年生です。じゃあこの劇は誰に見てほしいですか。
地域の方に見てほしいです、
ね、いっぱい来てほしい ね。いっぱい来てくれるかな。うん、はい、いっぱい来てもらいましょう。そして3年生です。メダカ池のメダカのどんなところが好きですか。
元気に泳いでいるところです。はい、見ているとだんだん私も元気になるからです。
3年生がメダカ池のお世話をしてるんですよね。
はい、
お世話してますか。
はい。
どんな時にするの。
日直になった時です。
はい、じゃあお世話をする、餌あげたりするのかな。
はい、
ね、見てると元気になるんですね。
はい、
はい、さあそして今度は4年生、メダカ池について知りたいことがあるそうですが、どんなことが知りたいですか。
メダカ池がどうやって作っているのかを知りたいです。あ、また原料もちょっと知りたいです。
なんかできた時は壮大なドラマがあったと聞きましたけど、じゃあ原料とか聞いて池作りたいの。
作りたいです
ねねえ、新しい学校にもあるといいね。
そうです。
はい。じゃあぜひ先生に作ってくださいとお願いしてみてください。
はい。
はい。本当にお願いしそうですね。そして5年生です。生き物調査は楽しかったですか？
はい。とても楽しかったです。特にみんなで生き物を捕まえて最後に観察するのがとても楽しかったです。
生き物調査は何年生の時にしたんですか？
4年生です、
うん、実際捕まえたの生き物。
はい。
何を捕まえたんですか。
ヨシノボリやメダカです。
川で、
はい、
いるんだね。
はい、
綺麗だからね。
はい、
はい、さあそして6年生は2人です。まずはお一人目、浄化装置を作るのに難しかったところはどんなところですか。
おがくずと粉粘土をこねるのに力が必要なので、そこが難しかったです。でもみんなで協力できたのですごく楽しかったです、
ね、浄化装置を作るというのも伝統になってますよね。
はい、そうです。
何年生が今まで作ってきたの。
今までは6年生だったけど、去年は5、6年生で作りました、
うん、じゃあ5、6年生一緒になって作って、ね、浄化装置が作れちゃうっていうのもすごく、ね、びっくりなんですけど、実際コンヤダガーにつけてるんだよね。
はい、そうです、うん、
綺麗になってるの。
でも綺麗になったって言われてます、
ね、水質調査とかもねして綺麗になってるそうです。さあそして、ラストですね。この劇でどんなことを伝えたいですか。
今までの活動を地域の人に伝えたり、活動に関わってくださった人たちに感謝の気持ちを伝えたいです。
なんかどんなストーリーかなってちょっと気になるんですけど、さっき1年生の子がねメダカ役というふうに言ってましたが、メダカの学校という劇なの？
はい、
はい、じゃあちょっと 涙が出そうなお話ですか？
でも笑顔になれる劇で、なるほど。
じゃあね、たくさんの人に来てもらって、で、みんながね笑顔になれる、そんな劇ということですので、ぜひコセト賞を語る会、皆さんに来ていただきたいと思います。みんな頑張ろうね。はい、あと少しですけど、はい、頑張ろうって言いますか、言おうか、はい、じゃあ頑張ろうの温度を取ってもらって、みんなでおうにしましょう。いきましょう、せーの、
頑張ろう
おー。
10月12日土曜日にコセト賞を語る会を行います。
9時から先輩たちから引き継いだメダカの学校についての劇を全校みんなで行います。
10時45分からはタイムカプセルを開けたり、これまでのアルバムや文集杉の子を展示したりします。
懐かしい先生たちもお招きしています。
コセト賞出身の先輩方、地域の方、たくさんの方のご参加をお待ちしています。
10月12日土曜日9時からコセト賞を語る会に皆さん
来てください。
はい、聞いていただきましたが、みんなしっかりしてますね。
上手です。上手ですね。
10月12日コセト賞を語る会があるということで、まあ、今劇の話をしてたんですけど、はい、まあ、メダカの学校について、メダカ池という池がありまして、はい、まあ、そのメダカ池を背負しているその活動の発表もあって、なんか寸劇ですよね。
はい、
ちょっと簡単にストーリーをどなた
か。そうですね、
波佐見先生。
はい、私の拙い台本なんですが、まず最初にどんな経緯でメダカ池が、うん、できて活動が始まったかっていうことがありまして、その後、清掃活動とか水質調査をどういうふうにやってきたかっていうことを伝えます。うん、で今メダカ池がどうなってるかっていうのがやっぱり先輩方は気になると思うので、うん、そのことをお話しして、あと紺屋田川だけでなく瀬戸川の方でも最近はやってるみたいなんですけど、うん、生き物調査の話で、あと先ほども言ってくださった浄化装置がどういうふうに作ってきたか、うん、で最後、まあ、メダカの学校ということで始まったことですが、閉校とともに終わるということで、メダカの学校閉校式という形で、エピローグ結ぶという感じです。
財宝作られたんですね。
そうですね。
これなんかこうセリフ劇みたいな感じなんですか？
そうですね、はい、
で全校92名
です
ね、はい、出演で、実際この間ね、私も皆さん歌われた時とか、うん、練習も変える時に覗いて見てましたけど、うん、どんな感じでした？先生方見て、その場にいた先生は、
うん、どんな感じ？
はい。
頑張って。
まあそうですね、うん、9月に入ってから、まあ、運動会の練習もあるんですけど、うん、まあ、それの練習とこう合わせて、
はい、
同時進行でやってるんですけど、うん、結構子どもたち自身からもこんな会にしたいとか、うん、結構提案してくれて、うん、はい、まあ、結構一生懸命やっていますね。うん、はい、
やっぱりコセト賞を卒業した皆さんにも来てほしいんですよね。
本当に、
ね、はい、今どんな風に発信をしてるんですか？
ですね、本校の方から、うん、以前勤めていらっしゃった先生方にはお手紙をもう夏休みの間にお送りしています。で、地域の方にどういうふうに発信しようかなということで、この場を設定してくださったっていうのもあるんですけど、設定していただいたのもあるんですけど、あとチラシを、10月の初めに入れることになっています。う
ん、はい、ね、ぜひ多くの皆さんに来ていただきたいんですが、じゃあまず
6年生、まあ、一番ポイントになると思うんですが、木下先生、
はい、
6年生は何人いますか？
ですね、なんと7人です。
7人
で桜組に1人いますので、うん、全部で8人です。
8人、はい、で全学年あの6年生全員で8人っていうことですもんね、はい、8名、6年生が一番ちょっと役割的にはね、もしかしたらあの当日も中心になるのかなという気がしますけど、はい、どんな雰囲気ですかみんな。
まあ、さっきも申したんですけども、まあ、あのやっぱり一人一人がこうやる気に満ちて、うん、本当にこうなんか最後のまあ、1年ということで一人一人がこう頑張ってやっていこうという気持ちでいますね。
なんかまあ節目としては節目ですけど、うん、いよいよ学校がね、うん、ちょっとなくなっちゃう、卒業と同時になくなるっていうことでね、ちょっと寂しさもあるかと思いますけども、みんな頑張っているそうです。そして伊藤雄一郎先生は2年生、
はい、
かわいいですね。
かわいいです。
2年生何人ですか？
2年生は22名です。
多いですね。
そうなんです。
22名じゃあちょっとまとめるのもなかなかね。
そうで、コセット賞の中だと一番人数が多い、
多い学年、はいねはい、92名全校生徒でいて、はい、そのうちの22名が2年生なんですね。特徴は先生から見てどんな学年ですかね。
本当に元気がいっぱいで、とってもやっぱりやる気に満ちた子が多いですね。素直で可愛いです。
で2年生の子もそれぞれ一言ずつでもセリフ
は申し訳ありません。あの1年生と2年生もぜひセリフをと思ったんですが、あの私 の, あの筆があまりうまくいかず、あのセリフはありません。
セリフはないけど出てる。
そうです、あのメダカ役とか、あ
の、ね、生
き物調査で捕まえた、あのよしのぼり役とか。
重要ですよ。
重要です。
すごく重要ですから。
生き物になりきるために帽子も
帽子
作っている最中で、
とても今吉野森とかメダカの帽子を、
はい、あの運動会の練習と並行してとても今頑張ってます。
運動会はいつですか？
運動会は9月29日です。
まずはじゃあ運動会があるんですね。じゃあちょっと大変ですが2年生も役になりきるために頑張っている、はい、そしてさくらさんということは生田先生は支援学級ですかね、はい、何人
さくら組は今、3名います、はい、
皆さんは役割はあってそれぞれ
とあります。
あります、ね、
はい、セリフもしっかりと、はい、セリフもしっかりとあります。
練習
今練習してます、はい、
いい感じですか？
そうですね、もう3人3人と もう自分のセリフをしっかりと覚えて、うん、あのちゃんと自分がいつ話すかっていうのもしっかりと、うん、あの練習で頑張って、う
ん、
はい、
燃えてるんですね、じゃあ10月12日9時から、12時半までということですが、じゃあちょっと流れを教えていただきましょうかね、はい、まず9時からスタートしますが、
はい、9時から、9時から10時半まで、メダカの学校閉校式ということで、児童会が運営して発表を行います、今言っていた活動の発表劇とあとメダカ池を作った当時の教頭先生や、うん、お手伝いいただいた地域の方、うん、そういう方にインタビューをする、時間を設けております。
これメダカの学校というかメダカ池を作るにあたってすごく大変だったんですよね。
そうですね、
学校に池を作るんですからね、はい、
そうですね、やっぱり、ね、この間その教頭先生が来てくださっていろいろお話ししていただいたんですけど、うん、本当に地域の方が、うん、手伝っていただいてすごく立派なんですよね、池が。ただのフェンスで囲われた池ではなくて、うん、石できちっとこう本当になんか素敵だなって誰もが思う池で、うん、誰もが好きになれる池を作ってくださったの当時のことをいろいろ聞きまして、うん、素晴らしいなと思って、う
ん、それも一人 の, 何年生かのお子さんが、
あ、
ね、
そうです、
池を作ってほしい、ね、っていうことを言ったんですよね、はい、
そう、当時5年生だった児童っていうふうに聞いております、う
ん、ね、でもそれが 叶っちゃったということで、
そうですね、そこもすごいことですよ ね、 すごいですよね。子供のそういった、うん、あの声をきちっと当時の先生方が、うん、あの真摯に、ね、受け止められて、うん、あの作られた
教育委員会を動かし、
そうですね、本当にすごい、本当にまさしく校長先生が言われてたようなプロジェクト X のような、
ね、うん、曲がなんか流れてきそうなはい、ね、じゃ あ、 まあここのインタビューで、しっかりとその時のどんなんだったかということが、はい、聞くことができる、
明らかになると思います、
明らかになります、はい、そしてその後は、
はい、10時45分からあの児童は、あの本校の児童たちは、公開授業としてあの授業参観を行っているんですが、はい、その間、体育館で小瀬戸っ子交流会ということで、タイムパカプセルを開封したり、はい、あとあのこれまでのアルバムを、うん、あの展示したり、あと杉の子という、あ、そうです、そうです、はい、あと杉の子という文集が昔あったんですが、それをあの展示したりしますので、あの卒業生なんかは自分が書いた文章がまた見れるということになっております。
これはなんかずっと遡ってですか？
ですね、杉の子っていうのは、うん、昭和34年から平成9年まで39年間続いた、小瀬戸っ子たちの作文と作品集にな
っているんですね。それはすごいですね、はい、でタイムカプセルっていうのが何年ぐらい前だろう、ですね、一つの学年だけじゃなくてずっとそこに溜まってたのかな、
一つの学年なんですね、これ。
あの玄関に毎年開けてるのかな、
いや毎年じゃなくてその玄関に、何年だったかな、
たまたま埋めた年がある、
ね、あるんですね、はい。
じゃあそこの学年の人たちにはみんな来てほしいですね、
ぜひ来てください、本当に開けてね、中身をね、も、うん、持ち帰っていただければと思っております。
でこれはじゃあ、 あの小瀬戸小もう卒業して何年も経ってるよ、何十年も経ってるよっていう方にもぜひ
ぜひ聞いてください、
ね、聞いていただきたいですね、はい。じゃあ先生方も、まあ、あのみんなと一緒に、ね、練習っていうのもそうなんですけど、どんなふうに受け止めますってます、まあ、並行するっていうこともあるんですけども、この会について、まだお二人は浅いんですか、雄一郎先生とエリサ先生は何年ですか、小瀬戸小、
小瀬戸小ですか、
はい、
小瀬戸小に来てからだと3年目になりますね。
じゃあもうちょっと思いがありますね、うん、いろいろね、はい。エリサさんは、
私は2年目になります。はい、
じゃあどんな気持ちです今、どうぞ。
やっぱり3年あの勤めていると、うん、まあ、小瀬戸小学校のいいところだったりとか、うん、やっぱり先ほどお話ししていたメダカ池のことだったりとか、うん、やっぱり自分たちが関わっていたものが、うん、まあ、なくなってしまうということで、うん、感慨深いというか、うん、ね、あのこの会を通してあのいろいろなたくさんの方に、うん、小瀬戸小の良さを、うん、していただければと思います。
うん、そうですね、なんかね、2年生担任ということですけど、なんか卒業生をね送るような気分ですよね、まあ、この学校からみんな卒業してきますもんね、6年生だけじゃなくてね。この学校のいいところってさっき言われたんですが、どこですか？
やっぱり子どもたちが、うん、あの元気で、うん、素直で明るいところが一番だと自分は思っています、
うん、で少ないからそれもいいなと思ったのは、学年違ってもなんかアットホームというか、うん、誰々じゃんみたいな感じで、うんうん、あ、分かるんだっていう、
みんな多分名前は分かってます ね、
そ, うすね、うん、それはいいとこですね、
うん、私たち自身もね、みんな子どもの名前分かってますので、うん、学年を超えて ね、 指導ね、
自分の学年じゃなくてもというところありますね。エリサ先生は、
そうですね、私も、2年目で瀬戸自体初めてだったので、うん、あの小瀬戸小学校 の、 そのすごくいいところとか、うん、子どもたちがやっぱり元気でその学年関係なく仲良くて、うん、やっぱり教師との関係もすごくいいなって感じました。で
いい先生も多い、
はい、すごくとてもいい人たちって、
校長先生が良さそうですもんね
、はい、
優しいです、優しいですね、
はい、その虹の丘に変わるってことで子どもたちもそのまだ自分としてはあまり実感がまだ湧いてないのですが、うん、その小瀬戸小学校がなくなるのが嫌だなという子どもたちも見ていますので、うん、この会を通して その今の子たちやその先輩方たちも今の小瀬戸小学校やその前の小瀬戸小学校を感じていただけたらすごく嬉しいなって、うんね、はい、思います。
なんか大先輩たちの話が聞きたいという感じが聞きたいしますよね。はい、はい、そして、木下優也先生は 何年ですか。小瀬戸は
僕は4年目になりますね。
あんまり変わらないですね。
そうなんですよ、ね、実を言うと、
でもやっぱり愛着はいっぱいですね。
そうですね、まあ5年生の担任はここではやったことはなくて、うん、で水質調査だけはちょっとやったことはないんですけど、はい、生き物調査だとか、うん、浄化装置を作ったりっていう、うん、活動は一緒に子どもたちとやってきて、うん、でやっぱり子どもたち自身もやっぱりこの小瀬戸の地域で、うん、やっぱこう川の汚さだとか、うん、まあ、そういったところにやっぱり着目していて、うん、なんとかこう川をきれいにしていきたいっていう、うん、まあ、そういった思いを、まあ、どの子も持っていて、うん、まあ、そういった子どもたちの活動だとか思いをもう4年前からずっと見ていた中で、まあ、今年まあ閉校になるということで、やっぱりまあ今2人の先生も言いましたけれども、やっぱりちょっと僕自身ももうこうまあ気持ちが入っているというか、はい、まあ、最後に向けてまあ一生懸命子どもたちとやっていきたいなという気持ちでいます ね、
そうですね、はい、先生たちにとってもやっぱり思い出いっぱいですから ね、
そうですね。
羽沢先生はいかがですか。
そうですね、うん、まあ、ちょっと閉校っていうと少し寂しいんですけど、実は小瀬戸小学校80周年になるんですよね。
そうなんですか。
はい、だからやっぱ80年の歴史ってすごいことだなっていうのを、私自身は実は小瀬戸に来たのはもう2年目なんですけど、だけどこの80年間っていうこの歴史の重みっていう、あと伝統、あとみんながやっぱり小瀬戸小学校が大好きだよっていう気持ちを感じて、もうそれにもう乗っかっちゃってますね私も。
なるほどね、はい、うちの母親も昭和25年入学ですから、
ね、すごいです、
ね、はい、でもやっぱり母も言ってましたけど、いくつになってもなんかこう小学校、まあ、中学校もそうかもしれないんですけどの話をすると、なんかいろいろ思い出すみたいですね、うん、お友達のこととか、うん、未だに同窓会とかね、やってるっていうのもなんか、ね、ね、すごいなというふうに思いますね、うんうん、はい、ぜひ10月12日今ねやっぱり核家族化でおじいちゃんおばあちゃんとはね離れて住んでいるっていう子たちも多いと思うんですけど、また地域のおじいちゃんおばあちゃんと触れ合うことでね、そういう大先輩の話を聞いてもらって思いを深めていただいて、その思いを持って西の丘に行ってほしいですよね。はい、そうですね、はいはい、これって申し込みはしなくていいんですか。
はい、大丈夫です。
当日いきなり行っても、
はい、当日体育館の方へ来てください、
はいはい、小瀬戸っ子交流会からのじゃあ OB の皆さんは参加ってことですかね。
そうですね、メダカの学校閉校式も、うん、来ていただいても構いません。
はい、わ、はい、かりました。第1部が9時からメダカの学校閉校式ということで、ここでその劇もあるっていうことですね、はいはい、ここから参加していただいてもいいですし、
はい、
2部の10時45分からの小瀬戸っ子交流会、こちらからの参加でもまた途中で来ていただいても大丈夫ですので、はいはい、ぜひ小瀬戸小学校卒業したとか卒業した人を知ってるとか、もう大捜索ですね。
はい、大捜索です、
ね、もう離れたところにいるけどあの人そうだったって思い出したらちょっと電話していただいて、はい、10月12日土曜日9時から小瀬戸小学校の体育館で小瀬戸小を語る会があるよということを、閉校式あるよということをね、お伝えしていただけたらなというふうに思いますね、はいはい、この日じゃあ車で行っても大丈夫ですか。
そうですね、運動場を駐車場として使いますので、うん、はい、
はい、ちょっと坂がきついですからね。
ちょっと坂がありますね、は
い、なので車で来ていただいても大丈夫ですので、はい、ぜひお越しください、はい、で児童の保護者の皆さんもこちら、
ね、そうですね、
はい、参加してということで、はい、まあ、たくさんの人で楽しくなりそうですね。う
ん、はい、体育館がみんなの歓談でワイワイとなることを、はい、期待しています。
はい、じゃあ一人ずつ PR をしていただきましょうか。じゃあ誰からいきますか。じゃあ、はい、木下先生から。
はい、 まあ、小瀬戸賞を語る会ということで、今までの、OB の方だとか、そういった人たちにも来ていただいて、で、子供たちも何よりも、こう、一生懸命練習して、その日に向けて、頑張っているところですので、まあ、ぜひ、10月12日、小瀬戸小学校の方にお越しいただければな、というふうに思いますので、はい。はい、ぜひ、来てください。
はい。はい、そして、伊藤先生。
はい。今、12日に向けて、子どもたちがとても頑張っています。で、まあ、最後になってしまうということでの式典ですので、ぜひ、少しでも、小瀬戸小学校に関わりを持ったことがあるなという人たちにはぜひ来てほしいですし、今の小瀬戸小の良さもまた、その場で知ってもらえたらいいかなと思っております。
はい、そして生田先生。
はい、10月12日小瀬戸小語る会では、80周年の長い小瀬戸小の歴史が分かると思いますので、今の子どもたちもその会に向けてたくさん一人一人が頑張って練習をしています。なので、素晴らしい会になると思いますので、先輩方や今の子たちや保護者の方、ぜひ来てください。
はい、だからこれが全体で揃う本当の閉校式になるんですかね。
そうですね、まあ、公式ではないんですが、うん、まあ、学校を閉じるのは3月31日ですが、
はい、
まあ、閉校に向けてのイベントということで、
はいはい、じゃあ狭間先生から、
はい、小瀬戸小を語る会、これまでの卒業生、懐かしい先生方、地域の方々、そして今の、現在いる小瀬戸っ子たち、みんながつながり高め合う、そういったことに向けて、頑張っています、皆さんぜひ来て、明るく楽しく閉校を、悲しいですけど、明るく楽しく閉校を迎えたいなというふうに、思っています。ご協力をよろしくお願いします。
メダカ池のメダカもね、どっかいいところに行けるといいなっていう ね、
そうですね、
それがとても心配ですけどもね、はいはい、ぜひ10月12日土曜日、メダカの学校閉校式小瀬戸小を語る会、9時からですので、ぜひお越しいただきたいと思います。今日は小瀬戸小学校の狭間ひろみ先生、そして木下優也先生、伊藤雄一郎先生、生田恵里沙先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。